ってきた。アジャラコ夕闇堂ボードゲーム部、夕闇のロリータ編。
またお会いしましたね。
今回の登場人物を紹介します。夕闇堂の店長、新井さん。
あとモンスターなのは、ポケモンカードとかそういうのが入ってるのモンスターなの。
あ、
ちょっとね、なんとなくあります、
ね、あ、確かに。
夕闇堂のアンブロシア、ピノコさん。
僕らの自由は、私は最強ポジションですね。なんかめちゃくちゃ強かったですね。
違う。
ひどいの勝ったのにね。
夕闇堂のダフニー、ゆずりはさん。
なんか、この時期ってなんかみんな下ネタに走ることが多いんですけど、金欠ファンがいるんで。そのせいで。
今回も、この3人とアシスタントナビゲーターのアザラコがお送りします。さて、今回は雑談から始まり、夕闇堂新感覚トランプ、夕闇のロリータで遊べる、第2のゲームの紹介となります。途中、別のカードゲームのお話の中に、夕闇堂トランプ第3弾の情報もちらっと出てきます。夕闇堂トランプが気になる方は夕闇堂で検索してみてください。それでは本編です。張り切ってどうぞ。
今は夕闇堂サードシーズンってことですか。
サードシーズン、
あ、フォースなんだ。
ファースト
が我々が最初にやってたって言って
俺の一人
そっか、一人やってた。じゃあそれがファーストですね。で、セカンドが我々が入ってきて、
じゃあみんながやってるのがファースト。
いいんですね、初代。初
期ファーストシーズン。
ね、いいんですね。
ファーストシーズン。
高井さんのところがセカンドシーズンぐらいじゃないんですか。
高井さんとファーストシーズンの間で俺が一人でやってる。
そんなセカンドシーズン。
俺
結構
1年ぐらいやってるんです
。あー、じゃあセカンドシーズンで、じゃあ高井さんのところがサードシーズンで、コースシーズン
って言います。本当に一人で飾ってて、もうきついなと思ってやったときに、きついなっていうか、まあどうしようかなって迷走したときに、で、一番最初に振りかけたのが高井さんです。高井さんが他の人と一緒にやるのが嫌だって言ったんで、高井さんとかけないとか。
新井さんと高井さん。あれ？あ、いいのか。名前変わっちゃうから。
で、一応高井さんが言うには、高井さんがその大学を卒業したら別にバレてもいいっていう話だったんで、高井さんは本当に4年間ちゃんと働いて、
そう。
だから全然仲違いしたとかじゃないんですけど、ずっと生きてたんです。いろいろあって辞めたんですけど、うん、まあ俺のモチベーションも下がったんじゃないですけど。いや、一応ポケカやってる時も、あ、ポケカでどうかなとか、なんか何回かこの集まった時に撮ったりもしたと思うんですけど、
はいはいはい、
使ってないけど、でもだから編集めんどくて。
そうですね、ポケカちょっと難しいですよね。単品で完結しないカードゲームだからなおのことってやつ
ですね。そうですね。
あれはまあプレイしてたりとか、見てたりしたら、映像としては楽しいかもしれないけど、どういうの辛いですね、ポケカって。
音声コンテンツだとキッドが多くて、前の方の僕らの自由は、まあ、ただ、発言する言葉が面白かったんで。いいですよ。
だから、正直、音声コンテンツとしてやるんだったらこういうのが。
本当に、その、さっきカードゲームの説明で言おうと思ったのは、今流行ってるカードゲームっていうのが、どっちかというと、その、みんなで盛り上がるために、補助的な道具としてやるのが多いんですけど。
喋ることに対しての補助が多いですよね。
ただ、俺が作ってるゲームっていうのは、カードのゲーム自体を楽しめる内容になってるので、それって結構、音声では伝わりづらい。
確かにな。思い出した、そういう系で人気なの、キャット&チョコレートだ。キャッチョコは、
キャッチョコって訳すんですか？
そうなんだ。キャット&チョコレートは結構有名なやつですね。なんか、今現在のこの危機的状況を手札の指定された数で乗り切れってやつがあって。で、手札にはそのモノカードがあるんですよ。枚数が決められてたら、その枚数を必ず出さなきゃいけないんですけど。
うん、
じゃあ、3枚使っていいってなったら、それを使って乗り切る。まあ、もし、でも明日学校に間に合わせるために、どうにかしないと、カードを3枚使って、この子を乗り切れみたいになって。お母さんとか。お母さん出てくる。お母さん出てくるやつあるんです。そういう風なカードを使って、あと何があったかな、なんか、まあ、道具カードみたいなのがあって、それを使って、乗り切るのを口で言って、それはありかなしかっていうのをみんなに判定してもらって、ポイントをもらうっていう。
それは本当に、これを作ってて、もうちょっと、絵をね、ちゃんと調整したりとかするのに時間かかるから、もっと早く作りたいっていうのもあったんですけど、まあ、こういうコンテンツに載せるとして、
その時に使えるカードゲームなんだろうなって言ったら、言葉で遊べる。言葉で遊べるカードゲームの方が、
大事なところだよ。
あの言葉でその遊べるカードゲームの方がいいなと思って、ただそのここでこう発想とか言ってることが面白いとかで盛り上がれば、まあ、このメンツで難しいかな。芸人さんがやったら絶対面白いですけど、
はいはいはい、
音声コンテンツってそっちは難しいなと思って。
一般人って結構引き出しが生まれるわけ
ですよね、まあ、
我々は一般人。
やっぱ言葉のインパクトが強い方がいいなって言ってあれができたんですよね。その言葉のインパクトの強いカードゲームってのは結構あるんです。
さっきのソクラテスラも結構声に出したら面白いみたいなところもありますからね。
ちょっと、あれですけど、下品な方が多いです
ね。下品な方が、人間なんか言うのがいけないんですって。ナイチンゲールとか言うのがいけないんですって。
いや、もうほんとね、あの、リクレーターさんがね、下品なの好みすぎなんで。
そうだな。
下ネタ結構セーブしてたんで。
いや、でも前回は、まあまあ下ネタじゃないですけど。
いや、あれは大人の感じですよ。
私の場合、本当、精神年齢が中学男子なんで。
まあまあ。
そうですね。
まあまあ。
否定しなかった。否定できないんですよ。
本当、今回、俺、本当にカードゲーム、まあ、ちょっと言葉で使えるなと思ったやつで、不謹慎王っていうのがあって。
荒井さんが言っている、カードゲームの名称は、不謹慎王と書いて、不謹慎キングというのが正しいようです。
不謹慎王っていうのは、普通に、悩み事を書いて、本当にラジオとかのお悩み相談のコメントみたいなのがあって、それを聞くんですよ。でその中で、解決方法を一番不謹慎に言ってたから。
ダメ、ちょっとやりたい。腹黒さもなんかこう、相まって、人間性が分かりそう。
最後の最後で持ってこうか迷って持ってきませんでした。
次回。メイン今日こっちです
からね。でも、一応ボードゲーム部なので、自分たちのボードゲームじゃないボードゲームの紹介じゃないですけど、まあこういうゲームもある、ちょっとやってみましょうか。もうあってもいいかなと。夕闇堂を復活してるという意味で、いろいろコンテンツとして、
まあ、そうですね。
要は。
初代はだっておすすめを持ち寄るみたいな感じでしょ、
ね、おすすめ持ち寄って。
まあ、遊んでみましょう。結構大きいじゃん。じゃあ、とりあえず。
やりましょうか。
夕闇のトランプでは、トランプの延長なので、このカードゲーム、このゲームを、夕闇のロリータの遊び方って書いてあるこのゲーム、以外のこともできなきゃいけないと思って、まあ、もちろんトランプできるんで、こういうトランプをやりましょうでもできるんですけど、このカードでトランプやってたらどうなるか。でもいいんですけど、そうじゃなくて、このカードを使った別のカードゲーム、別のゲームができるように考案してきました。
おえ、面白そう。
追加ルールがあります。
え
実はこの、お尻のゲームでずっと言ってるやつ、お尻リクエストっていうタイトルになりました。
ほうほう。
お尻リクエストは、
クエストとお尻が戻ってくる。
お尻リクエストってこと。じゃあ、聞けます。これはゲームが、ですね、実は説明書の、というか模型を作ってあって。
おお、あ、かわいい。
こんな感じになって
ます、ね。おお、か
わいい。これは、ゲームが3種類になって
ます。お
お、今回なんでこのコンパクトにできるかというとですね、この、夕闇のロリータは、カードに効果が入ってるんですよ。だから、この効果を全部表記しなきゃいけないんですよ。
ああ。
一応、効果の雰囲気も、ちょっと、あんまりこう、限定しないようにはしてあるんで、いろんなゲームでも使い回せるんですけど、こっちの押してリクエストの場合は、効果が書いてないんですよ。カードの種類が、ペット、名前と言葉だけ。で、この組み合わせしかないので、例えば知恵のカードだったら知恵のカードとか、B だったら B。これしかなく、あとは、このお尻が書いてある。お尻のキャラクターが書いてある、お尻の向きっていうのしかないんですよ。
お尻の向き？
そのお尻の向きは、お尻のゲームを作る、一番最初のコンセプトとしてあったので、こっちは、とりあえず、あと。
で、含ませられてる。
それなら、今はこの、夕闇のリータの、じゃとりあえず一回、新しいゲーム、夕闇の、はい新感覚トランプ、夕闇のロリータ、ゲーム2という説明書です。全く同じカードを使うので、カードの効果も同じような効果になってるんですけど、ただやり方ちょっと違います。ゲームの名前は、集まれ夕闇のロリータ。これは夕闇のキャラクターをもう少しちゃんと押した感じになってて。
それでは、ここから夕闇の新感覚トランプ、夕闇のロリータ、ゲーム、その2、集まれ夕闇のプレイ方法の説明です。
まずカードを切ります。ということは3枚ずつください。 で、場に5枚出す。
あ、バランスいい。
はい。まあ今、ショート、ディスリー、少年、DVD で。
見たっていいんですか、その、クライアントさんの。
自分の手の中見ていいんです。相手には見せなくていいんです。
はい。
で、プレイヤーは、3つの行動が選べる。まず、1つは、色違いのカードを交換できます。だと、1枚。でも、これはこれで1ターンで終わりです。
ああ、なるほど。
もしくは、手札の中から、自分のベンチ、まあ、ベンチって言い方するんですけど、自分の場ですね。に、カードを置く。
置く。
で、ベンチに置いてあるカードの点数を競うゲームなので、
はあはあはあ、
置くというので一旦。で、カードが手札が置くと2枚になるから、その時はその補填するために山札を置いてます。っていうことだから、置いてから引くか、交換するか。
うん、
で、もしくは、手札の効果を使う。置かないで、この効果を使いますっていう使い方で。
このカードに記載されている効果を使えるって
ことですか？はい。で、基本的には、場にベンチに置いたカードの点数なので、うん、基本1枚1点なんですけど、夕闇堂のカードは 1.5 点になります。
うん、
だから1枚は1点。2枚が重ねると3点になるっていう。
うん、それが7点以上か。
そうですね。少数点が切り捨てなので。で、同じ名前のカードはベンチに置けない。
へぇー。
つまり、ピノコピノコピノコってやったらダメです。
ダメなんだ。
はい。
ここで一旦整理します。手札は3枚。場に表にしたカードを5枚並べます。プレイヤーの行動は3種類から1つ選びます。1、場のカードと色違いの手札を交換する。2、自分のベンチにカードを置く。3、手札のカードの効果を使う。手札が2枚以下になった場合は、山札を引いて3枚に戻します。ベンチに置いたカードは1枚1点、夕闇堂のカードは 1.5 点で、合計5小数点以下は切り捨てとなります。さらに、ベンチに同じ名前のカードは置けません。ベンチの点数を最初に7点にした人の勝ちとなります。
で、もし効果とかで場の交換とか、札の相手の場を交換するみたいなカードが出るんですけど、うん、そういうので同じ名前のカードをベンチに置かれたら、どっちかを捨てなきゃいけない。
わあ、じゃあ。
で、そういう妨害の仕方があります。
店長のところに、例えばじゃあ、アングロシアがいて、私のところにもアングロシアがいて、交換ってなったとしても、もらわない方がいいんですよ。あ、でもそうか、でも店長
ベンチ、ベンチ、わかりやすいのは、ロリータ、うん。ロリータじゃなくて、
なんだっけ、
ドローレス。
ドローレス、ね、
ドローレスを点数すると 1.5 点じゃないですか。で、ドローレス1点ありますって、で、ドローレスの横に、例えば、荒井さんがいて、3点じゃないですか。じゃあ、ドローレスで、そう、荒井さんを交換しますって交換するじゃないですか。
あ、
で、ドローレスは、交換した後にもう一回行ってできるので、荒井さんを交換したら、荒井さんをベンチに置きますってできるんですよ。そうすると、相手側にドローレスが2個なんじゃないですか。その相手側はドローレスのどっちかを捨てなきゃいけない。で、ベンチにあるカードなんで、効果って使えないから。
じゃあ、単純に妨害だ。
はい。で、紫のカードは、隣の番号を、例えば、最短だと3枚で7点超えるんです。
説明します。紫のカードは、次の番号の点数を2倍にするので、ベンチに、紫の9のカードと10のダフニーのカードがあれば、その時点で4点になり、さらに、ダフニーのカードが紫なら、11の荒井さんのカードを置いた時点で7点となります。
なるほど、なるほど。
9、10、10、11とか、この連番が紫だったら、もう上がりがかなり近いです。ただ、妨害受けるかもしれません。
なんか確かに。
では、ちょっとやってみましょう。
はい。
じゃあ、これは。
荒井さんは、カードの交換をしました。
あ、これは、これで1ターンで終わったんで。
で、
時計回りにしますか。時計回りだと、
はい。4番。少年。
少年で4番に
置く。
はい。
普段引いてみますか。
あ、引いてください。引いて足すだけです。
はい。
はい。あれ、一応、1ターンごとに、あのカードが更新されます。つまり、次のターンでこれもらえばいいや。はできないですか。
ああ、じゃあ、もし次、ゆずりなさんが終わったときに、ここを一回リセットされる
ってことですね。リセットされます。ああ、新しいカードができます
。なるほど。なぜ終わったのに。
いや、思い出したら。いや、でも、少年置いてが、ちょうど取れないよって言いたかった。だから、どっちかというと、例えば、こう、少年の隣のカード、少年だと、少女の点数が上がるじゃないですか。
そうですね。
だから、ここに少女を置きたいなと思ったら、少女をまず確保しておいた方がいい。で、少女と少年を置いた方がいい。
確かに、確かに。 確かに。
はい。じゃあ流れちゃうから。
まあ、しょうがないですね。じゃあ、その話の情報を聞いたので、あのこうして、こうして。
すごい、俺ができてほしいなと思っても、
流れたんだ。
毎回流すのが結構めんどくさいけど、これは最終的にあの山ではなくなったら、
立つんですね。
こういう感じで。効果を使うことになります。交換と効果は置けないのが知ってるんですよね。うん。どうとかな。
あ、そっか、場だったらこのカードの効果が発動するんですね。私今これ、たまたまこれだったけど。
これは、あの、ベンチの置き換えることで効果が発生するので、紫のは積極的にベンチの置き換えです。この辺の効果、次の番を飛ばすという効果を使いたいんだったら、使うってやらないといけない。これはベンチに持てないし、でも使うわけです。
ただ出して、蹴る。
そうですね。で、まあ、出した時には蹴ますけど、うん、この場所に欲しいものがなかったら、効果使った方が、
この番組は、思いつきを並べただけの歌話です。実在の人物や団体、事件はおろか、事例や諸説、理論なども一切関係ありませんし、責任も取りませんので、ご了承ください。
最後までお聞きくださいましてありがとうございます。番組へのメッセージは、ハッシュタグ、あざらこうゆうやみ堂でつぶやくか、Gmail アドレス、ゆうやみ堂@gmail.com までお願いします。ゆうやみ堂は、Y-U-U-I-A-M-I-D-O-Y の後の U は2つ、D は D-O です。ご意見ご感想はほどほどにお待ちしております。この音声コンテンツは大人になっても遊んでいたいクリエイト集団ゆうやみ堂がお送りしました。